こんにちは、 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、では、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあまあちょっとまあいろいろ話したいことはあるんですけれども、今日は以前話したアミカルについて、なんかもう少しなんか話ができたらなというふうに思って、おります。まあ、っていうのも、阿部ちゃんがね、ボイス OS っていうサービスとかも使ってたよね、なんか最近。
あ、そうだね、音声入力のね。
で、なんかその結果、今は、アミカルに戻ってきてっていう、なんかそういうのを横で僕は見てたんで、なんかその辺の話で。まあ、なんか逆にボイス OS 何が良かったのかみたいな話とか。
はいはいはい。
で、まあなんかアミカル最近、まあちょっとなんか進化してるみたいなところもあるし、なんかその辺の話ができて、なんか前回の話のアップデートみたいな感じに、まあなれたらいいのかなっていうふうに思ってます。なんか余談なんですけど、はい、最近僕はパソコンが壊れてて、そのせいでマイクが壊れてて、最近文字起こしというか、こう口で文字入力するっていうのをあんましてなかったんですけど、なんか久しぶりにパソコンが帰ってきて、やっぱいいっすね、文字起こしっていう。
全然やらないからね、なんかあんまりハマらなかったのかなってずっと思ってたけどね。
あ、横でね、マイクが聞いてなかった
っ。聞いてなかった、そういうこと。
そう、マイクが聞いてなくて、まあ俺ちょっとイヤホンやるの苦手やから、ちょっとイヤホン、はいはい、やってまでって思って。そう。まあけど、やっぱ音声入力いいよね。なんかその楽だから、細かい言葉のニュアンスとかまで全部伝え切ろうと思えるっていうか、心持ち的に。
そうそうそう。もう言葉でバーッと喋れるから、うん、まあタイピングとかしてると、やっぱりなんか、なんだろうな、こう、やっぱ手疲れちゃうから、はしょっちゃうとかね。
そうそうそうそう、もうこれでいっかみたいなとか、なんか、なんか綺麗に収めすぎちゃうのかな、タイピング
して。あ、そうそう、あ、そうそう、そんな感じがある。そう、
みたいなのがちょっとなんかある中で、やっぱ音で入力すると、まあ多少なんか回りくどい説明とかになっても、まあその辺はアミカルがね吸収してくれて、だからあれもすごいよね、なんか単なる文字起こしじゃなくて。
いや、そうなの。ああとかとかそういう話もそうだし、うん、ちょっとなんか言い間違って言い直した時も、うん、なんかその言い間違ったの、そう、切ってくれるのすごいんだよね、あれ。
すごいよね、まあなんかそんな感じで、まあちょっといろいろ普段からやってるっていうこともあるので、まあ、その辺のアップデート内容を話せたらなというふうに思ってます、じゃあまず簡単にあれかな、ボイス OS、 まあちょっとアミカルの、はいはい、対比というか、ボイス OS もね結構いい、俺はちょっと使ってないかったんで、マイクが壊れてたんで使ってなかったんですけど、まあ結果的に阿部ちゃんはアミカルに行ったっていうことなんですけど、まあ話を聞いてる感じ、ボイス OS 自体もかなりいいなって思ってるので、なんか簡単にボイス OS とはみたいなところからなんか話してもらってもいいでしょうか。
ああ、了解です。まあでも基本はね、アミカルと同じで、その音声を入力したら文字起こしてくれるっていうのが、まずベースの機能なんだけど、ボイス OS がなんか他と一個違うのが、その話した内容をそのまま文字起こしするのではなくて、なんでしょう、スクリーンショットとかを撮っ、なんかその場で話すときにスクリーンショットも撮ってくれて、そこの中身も含めて意味を補正しながら、なんか整えた文章を出力してくれるっていうのがこう大きな機能になって、
だから絵的なコンテキスト保管もしてくれるみたいな感じ。
そうそうそう、例えばメールとかを返信したいなってなった時に、なんか予定についてこう聞かれてて、じゃあ金曜日 OK ですって返信しといてって音声入力をすると、まあ、いつもお世話になっています、日程について承知しましたみたいな文章も生成してくれるから、なんかまさにこう、なんだろう、こう AI と会話しながら仕事してるみたいな感じが、よりなんか一個強まった感じがする、そういう文字起こしアプリかなっていうふうに僕は思ってます。
いやそれめっちゃいいよね。なんか
いや本当にすごく
スクリーンを分かった上でってことだよね。
そう、分かった上でちゃんと理解した上で文字起こしというか、その意味を解釈して、しかも、まあこういうふうに返信しといてって言えば返信文作ってくれたり、質問しといてって言ったら、うん、まあ質問する文章になったりとかしてくれるから、なんか、うんうん、結構一歩先を行くアプリだなっていうふうに思った。
うんうん、うん、しかもなんか利用料金もね、まあ、
あそう、
もちろん無料ではないんだけど、けど
800円、
800円、なんか結構いい、うん、いい払いやすい値段で、いい
なんかね、800円ぐらいだったらいいかなみたいな気持ちになっちゃうね。
そうやね、そうやね、なっちゃうなっていうのもちょっとなんか話聞いてて思ったって感じです。うんうんうんうん、なんか そんな中で、まあ実際に使ってたと思うんやけど、なんでまたアミカルに舞い戻ったん？
いやもうね、いやまあ実際のところは僕は3つ揺れ動いてて、うん、これが何かっていうと、アップルの純正の音声入力、
はいはいはいはいはい、
まあ普通にキーボードとかで右下とかにもなんか、うん、まあ、iPhone 使ってる人とか分かると思うんですけど、その音声入力があると思うんですけど、うん、それとアミカルとボイス OS のそれぞれを僕は使ってて、なんかそれぞれいいところがあったんですよ。
はいはいはいはい、
まあ、まずアップルの方はうん、とにかくレスポンスが早いんですよ、
うん、
もう喋ってたらそれに追いつくぐらいのペースで文字入力されるんで、どんなに、うんうんうん、早口で喋ってもまあそれなりの精度で結構文字起こししてくれて、すごく使い心地はいいんです。でしかも、
うんうん、
これはアミカルでよくあった事象なんですけど、アミカルは結構そのアミカルクラウドって言って無料で使えるクラウドベースの、まあ、音声認識をしてくれるものの、なんかサーバーの混雑具合かどうかですごく遅くなったりとか、うん、なんか全くデタラメの文字起こしがよく起きてたんですけど、その点、うん、アップルはやっぱり安定してるんですよね、
うんうんうんうん、
だから途中は結構そこアミカルが不安定すぎたがゆえにアップルをよく使ってる時期も、うん、あ時期っていうか、ね、日も多かったんですけど、
なるほどなるほど、
だから弱点がなんか、
うん、
カタカナとか英語とか、まあ、その日本語的な入力にすこぶる弱くて、なんか意味を取り違ったりとか、うん、同じ開業してくださいの開業が、うん、お店を開く方になっちゃったりとか、
うんうんうんうん、
あとはなんかその GitHub とかって言ってもなんかカタカナで GitHub とか、うん、なんなら ひらがなで GitHub になっちゃうみたいな、
うん、
その点アミカルがその辺はすごく強くて、
うん、
自然な文章込みで文字起こしをしてくれるっていうところで、
うんうんうん、
まあ結構アミカル良かった。まあボイス OS もその点はアミカルとボイス OS どっちも良かったんですけど、
うん、
でアミカルとボイス OS がじゃあどっちがなんでアミカルに行ったかみたいな話で言うと、うん、なんかボイス OS に、まあ、今良かったらいいよねこういう機能って言ってた、そのスクショ取って、はいはいはい、そのコンテキストに乗っ取って出してくれるっていう機能自体はすごくアイディアもいいし、良、うん、かった、使ってみて最初は良かった、まあいいよね、そう良かったんだけど、うん、なんか出して、うん、その出してくれた文章が下手くそすぎたり、うん、そもそもなんかちょっと違うなみたいな、だからこれはおそらくなんだけど、モデルの頭の良さみたいな部分に引っ張られてる気がするんだけど、うん、なんかちょっと違うなみたいなのがすごく多くて、うん、だったらなんか普通に言葉で説明し、ちゃんと話した方が圧倒的に早いから、うん、結局そのスクショ取ってそのコンテキストにあってみたいな機能はほとんど使ってないんですよ。
あ、結局なんだ、そう、なんかいいコンセプトはいいんだけど実用に足らなかったみたいな感じ。
あ、そうそうそう、足りなくて。
あ、なるほどね。
文章も微妙で、いや そうじゃないんですよみたいな感じが多かったんで、でだったらもう無料で使えて早くて、うん、まあそれなり機能もね、変換機能、なんだろう、辞書機能とかもいろいろあったりする、まあ、アミカルの方に軍配が上がっちゃったから、うん、まあ、結局ボイス OS は使わなくなったみたいな感じです。
なるほどね、
うん、
なんかアミカルクラウド自体の評価が変わってったよね最近。なんかまあちょっと前はさ、俺がアミカルクラウドがやっぱめちゃいいみたいな話 で、
うん、
アベちゃんはちょっと微妙だからローカルのやつ買ってるんだよねみたいな、けどそれだったら、はいはいはい、まあまあまあみたいな、ちょっとだけ遅くなるんだけどねみたいな話だと思うけど、
あ、言ってたね。そう、うん、なんか僕がね、
その辺もね、うん、
そう、最 そう、一時期そのだからアップルの音声入力に浮気してて、マミカルもう一回やっぱり試してみようと思ってたら、うん、ここ1週間ぐらいは結構、アミカルクラウドが安定してて、まあ、変換ミスも少ないしっていうのはあるので、
うんうん
まあ、結構よくなって、まあ、でもちょっとこれなんか僕だけなのか分かんないんですけど、夜中の11時とか0時ぐらいから境に、なんか変換の精度がガクッと落ちるんですよ、うん、なんか
そうなんだ、
グローバルなものだと思うので、もしかしたらその現、うん、例えばまあヨーロッパ圏の人たちが活発に使う時間帯とかになるから、こう一気にこう性能落ちるとかあんのかなって勝手に思ってるんですけど、
はいはいはい、
僕の中では深夜の11時0時ぐらいからなんか明け方の3、4時ぐらいまではこうあんまりこう良くないタイムみたいな、だからその時だけあのアップルの使ってるみたいな、そう最近はそんな感じなんです、
ああ、なるほどね、
うん、
あとさ、なんかちょっとこれは俺が感じたっていうか、もうなんかもうぶち当たったっていう風がなんか、
うんうんうん、
らしいんやけど、あのなんかアップデートが入ったせいか、なんか勝手に設定が英語モードになってたんやけど、例えば あの実装お願いしますみたいな言ったら、
うんうんうん、
全部英語に訳されて英語で文字起こしされるみたいな、だからなんか翻訳兼文字起こしみたいな感じになってて、しかもその精度が結構なんか高いみたいな現象があって、なんかこれ新しいアミカルの使い方じゃんってちょっと思って、なんかまあ普段のユースケースやと、まあ、ちゃんと入力されてるかとか確認したいから日本語の方がいいかもしらんけど、なんか普通にメール返すときにさ、なんか海外の人でやり取りしてるみたいな、けど日本語が僕言語ですみたいな人だったらさ、もうアミカルで普通に日本語で入力してその結果が英語になってるみたいな、なんかそういう使い方アミカルできるなみたいな、なんか単なるなんだろう、日本語の音から逆算した変な英語じゃなくて、日本語を入力した日本語をちゃんと翻訳してくれた英語が文字起こしされるみたいな、
それすごいね。いや僕も、まあ、すごいねと言いつつ、確かになんかアップデート入ったのかな、うん、で、
うん、
設定自体は、
うん、
日本語にしてたんだけど、一回だけなんか謎に英語で出力される時があったんですよ、でそれがまさに今言ってたように喋、うん、った内容そのまま綺麗に英語に変換してくれた で、うんうんうん、その直前ぐらいに山ちゃんがなんかアップデートかなんかでそうなったみたいな話をしてたから、
うん、
してて、あそうなんだぐらいで思ってたんだけど、これ実際に体験してみると、うん、えめっちゃスムーズじゃんみたいな、もうこれで現地人と喋れるじゃんみたいなね、
ね、なんか結構すごいよねあれ。
そうだよね、
そう、うん、そうだからなんかこれでアミカルのモデル、まあ正直ほとんどなんだろう、うん、かなりいいその翻訳力みたいなところで言うと、翻訳力っていうかその自分の日本語をちゃんと解釈して日本語として文字起こししてくれるのも、うん、まあ割といいんやけど、なんかまだなんか例えばなんか恒常的な施策としてみたいな話をすると、
はい、
恒常があの上がる方の恒常みたいになってたりとか、まあ、あと牡蠣のレビューが返ってきてますって言って、牡蠣があの夏の時期の牡蠣になってたりとか、なんかそういう問題が、はいはい、まあ、ちらほらあるから、まだ完全に信用はできないみたいな、
うんうんうん、
なんかところはあるから、そこがけどもうちょっとモデルが進化してくると、
うんう
ん、なんか普通にこれむしろコンテキスト効率的に英語で入力してもらった方がいいじゃんみたいな。
ああ、そっか、そういう使い方もあるのか。
そうそうそうそうそうそう。
確かに。
そう考えたらなんかまあ結構期待がいろいろできるなっていうの、うん、ちょっと思ってたって感じ。
なんか多分あれだと思うんですよね。あの設定で英語を設定しとくと、日本語で喋っても多分英語で出力されるように多分なってるんですよね。そうそうそうそう。いや、それは確かにそういう使い方もあるんだ。なんか
そうそうそうそう、
音声入力の新しいこう使い方発見してしまったかも。
そう、逆に英語で入れれるからコンテキスト効率良くなる。
良くなる。あ、確かに。
うん、だから英語圏の人と同じように AI に効率的に使えるっていう あと読むのさえこっちがさ、
うんうん、
なんかそんなにこう苦痛がなければさ、喋れ、うん、仮に喋れなくても、
うんうんうん、
あのそれだけでいけるっていう、
うんうんうん、
そうっていうのは、
まあ、やってみようか、
まあ、まあっていうのはあるなっていうのと、あと自分が発した言葉だからさ、やっぱ読みやすいよね、あの、
あ、はいはい、
翻訳されたら自分が何を言いたかったかが一定わかる前提で読むから、分かる、だから英語の勉強にもなると思う。
まあ確かに、こういうことを言いたいときに英語でなんて言うんだろうって、ね、
そうそうそうそう、普通に自分で発したらそれが文字起こしで英語になるみたいな感じだから、
はい、
確かに。そう、あと結構早くなったよね最近。
うん、
な
んか
あの
応答速度は速くなってるような気がするよね。なんか前はそのスピードの問題でローカルに、うん、モデルをインストールしてローカル LLM という形で僕は使ってたんだけど、うん、なんかそれよりもクラウドの方が、うん、まあなんかむしろ早いぐらいの感覚にはなってるかな、
うんうんうんうん、あと安倍ちゃんのあの言ってたさ、なんか音声入力にしたからこそあのビムが優秀だみたいな、ビムの時代が来るみたいな話してたじゃん。
ビムの時代っていうか、そうね、あのコーデックスとかあのクロードコードのあのターミナル版で文字入力を、うん、まあ普段キーボードでしてて、その頃は、うん、でまあそのクロードコードとかコーデックスで文字を入力するときにそのビムエディタとして開いて、うん、一旦そこで文字を入力してから確定するとそのままそのチャットのところに文字が反映されるっていう機能が、まあ2つともまあ標準的な機能として持ってるんですけど、
うん、
僕はこれ別に使わなくていいなと思ってて、普通にまあ、 あのチャットのそのテキストの部分に入力してればいいだけなんで、そんなにまあ、
うんうんうん、
便利でもないしいいかなと思ってたんですけど、けど、うん、とはいえそこのチャット内で長文とか書いてると途中でこう前に戻ったりとか、あの前っていうのはその前先頭の方の文字に戻って調整したいってなった時にもう、
うん、
あのめっちゃカーソルとかであのマウスとかでそのワードとかで編集するみたいにこうカチッってやれば文字が移動カーソル移動するわけではないので、ひたすらこう戻る矢印連打するみたいな、すっごいめんどくさかったんですよ、うんうんうんうん、ただ手で入力してる時って基本的になんかタイプをしてもその場で直してどんどん前に進んでいくのでそんなに困ってなかったんですけど、うん、音声入力を始めるとめっちゃ喋ったのに結構前半でタイプしまくってるみたいなのが起きてて、
うん、
そうなるとめっちゃ戻って修正するの大変みたいな、
うんうんうんうん、
こうなってくるとその標準搭載されたそのビムモードがすごく生きて、うん、あの、うん、本当にビムエディターが、僕はネオビム使ってるんですけどショートカットで、吐き出された文章が出てきたタイミングでショートカットで、コントロール G と押すとビムが立ち上がって、もう一瞬でもうビムの中だったらもうカーソルの移動とかも一瞬でポンポン飛んで修正も簡単だし、まあちょっとこうスクリプトチックにあのテキストを編集することもできるから、
うん、
もう作業効率が爆上がりしたっていうので、まあ音声入力をやったからこそこのビムモードのなんか良さっていうか、まあより重要性に気づいたみたいな感じ。
まあ確かになんか確かになって思ったのが、長文、まあこれは別になんか どんなテキストエディターであっても、
うんうん、
なんかやっぱ文字入力で結構そこそこな、例えば長い文、
うん、
とか、まあ普通に短い文でもそうやけど、なんか話し始めの初めの方でごじってたりするとマジでうぜえなって思うもんね。
そうそうそうそう、でめっちゃ
わざわざそこまで戻ってやるあの修正しないといけないっていう、これが普通にキーボード打ってたらね、あゴジッターでそのタイミングですぐデリートできるからいいけど、
うん、
その場所に戻ってデリートして書き直さないといけないみたいなのが、
そうそうそう、あでもあとね、ちなみにそれで言うと僕はその長文バーッと出てゴジってた時は、うん、最後にゴジ訂正リストっていうのを、うん、あの作ってました。最初の方はあの全部バーッと文章を文字起こされた後になお、この文字はこれ、この文字はこれ、この文字はこちらに対応します。以上、みたいな。あの、だから、下記って、誤字があったら、下記は下記に変換して解釈してください、みたいなのを、あの、短文で書いて、撤去して、はいはい、もう、カーソルとか移動してるのめんどくさいから、その場で訂正字だけ書いて。そうそうそう。
それもめんどくさくない
まあでも戻るよりはマシかなって感じだった。
そのまあまあまあまあ、なんかちょっとだるいよねけどあれ。
まあそうだるい、
うん、まあなるほどね。まあそんな感じでやっぱなんかそのインターフェースが変わるとなんだ課題もごっそり変わるっていうのは面白いなって思うけど、う
ん、まあ確かに面白いよね。なんか逆にこう、うん、インターフェース変わることによって今までなんかそんなに重要視してなかったパソコンの機能がなんかここ1個壊れただけで使えなくなって詰むみたいな。それこそ山ちゃんのマイクが、ね、そうそうそう、マイク詰めた瞬間何もできない。まあ今はキーボードあるからいいけど、もう音声入力前提の世界線とかになったら、うん、なんかそういうのもありそうだな。
確かにな、なんか普通にパソコンでキーボードちょっと入力できなくなって壊れてたみたいなのでも、まあけど普段音声入力だからキーボードいらないかって思ってたら急に音声入力できないタイミングになった瞬間積むみたいなね。
そうそうそうそう、
うん、その辺面白いよね。なんか
面白い
やっぱ、うん、なんかそう考えると音声入力前提になったら今のパソコンの形状そのものを見直さないといけなくなるんだな多分。
パソコン、ああなるほど、あの多分キーボードが今例えばノートパソコンとかだとモニターがあって下にキーボードだけど音声入力前提だから、うん、そのキーボードの文字の配列自体がなんか変わって、うん、なんかどっちかっていうとなんかそれぞれに最適化された確定ボタンが多くあるみたいな。
そうそうそう、しかもなんか今ってさ文字入力のボタンってまあ一応キーボードとかにあると思うんやけど、うん、なんか申し訳程度に一番トップのさ一番上の方にさ一番だからまあ自分の手から離れてるところにあるわけで、うんうんうん、けどこれなんか右下ぐらいの一番押しやすいところに欲しいよねみたいなとか。
ああそうだね、
うん、なんか優先度が変わるとやっぱ配置が変わるからなんかそういうのに特化したパソコンとか出てきそうだね。
出てくる、まあ何年後になるんだろう。もうでもすぐなのかな
すぐかもしれないけど最近なんかさ、うん、PC で出てきたさ、うん、モニターなんだけど打てるみたいな、うん、タッチパッドで、
うんうんうんうん、
そのキーボードの場所がモニターで、
うんうんうん、
みたいな、なんかそっちとかあるかもね。なんか必要な時だけキーボード呼び出しゃいいじゃんっていう手になったら、まあ、普段は画面だから画面2枚分まあ 1.5 枚分ぐらいかな、
うんうんうんうん、
であって文字入力前提なんだけどキーボード欲しくなったらキーボードボタンみたいなの押したらその画面があのこのまあ物理的なキーボードじゃないけどタッチパネルのキーボードに変わるみたいなとかありそうやね。
はあ、まあ確かにあるかもね。
うん。
まあ文字を入力する、それこそまあ言葉としての文字を入力する優先度はどんどん下がっていくだろうとしたときに、まあ、うん、今言ってたようにね、画面に変わるのか、なんかまた別のインターフェースができるのかとかあるかもしれないね。
うん、うん、なんかあるかもしれない。画面は大いに越したことないからね。
まあね、あるだけ損はないからね。
そう。そう、けど触らないキーボードはこんなね、一番優先度の高いところに必要ないかもしれないっていう。
確かに。
まあ、そんな感じで、まあちょっと音声入力、まあどんどん進化してるから、まあ、アミから正直もうこれかなり実用的よね。早いし。なんで、まあね、ちょっとぜひまだ使ったことないっていう人は使ってみてほしいなと思います。
そうね。無料なんでね、まあ始めるのも簡単かなと思うから。
う
ん
そうやね、
うん。
うん。まあそんな感じで、じゃあ本日は以上にできればと思います。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回の話題は以前、話題に上った、アミカルですね。とあと最近使ったボイス OS の、まあ、違いみたいなところの話からまあやっぱアミカルいいよねっていう話に、なってで、まあ、そこから、まあ、音声入力がこう標準化したら、まあ、どうなっていくんだろうみたいな話までちょっと脱線していきましたがお楽しみいただけましたでしょうか。このポッドキャスト気に入ってくれた方はいいねやフォロー高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバイ。